今あの世の中は、新型肺炎とかいうことで、外出ができない方が多いようですけれども、今日もこうして共に礼拝を捧げることは大きな喜びであり感謝でございます。今日は皆さんと一緒にこのマラキ書という旧約聖書の一番最後の書物を扱いたいと思って用意させていただきました。このマラキというのは明治訳の文豪聖書を見てみますと不思議な字が書いていますね。これは中国語の聖書から来たものと思われますけれども、マラキ書とそういう言葉を使っています。旧約聖書は66巻ありますね。皆さんどうですか、あの創世記から順番に最後の書物まで言えますか。まあ言える方もいらっしゃると思うんですけど、僕はまあ全部言えますけど、あのそういう書物があります。それからこの旧約聖書の最後の方でホセア書から始まる小預言者という書物がありますね。ホセア、ヨエアモ、オバ、ヨナミ、ナホム、ハバクク、ゼパハガイ、ゼカリア、マラキ、サンジュクといって、その12の小さな預言書がの結びがマラキ書なんですね。で、このマラキ書が書かれたのは、その紀元前430年か450年頃と、まあ、少し幅はありますけれども、その頃記されたそうです。この聖書を見てみますと、旧約聖書の終わりから新約聖書、もうすぐ一冊の本になっていますけれども、実はそれだけの時代の幅があるんですね。そのことをぜひ、覚えておかれることも大事かと思います。最後の書物が紀元前450年頃に書かれたとしますと、イエス・キリストのお誕生は、まあ、西暦紀元前大体7年から4年の幅がありますけれども、まあ、4年頃とすれば450年以上経ってるんですね。聖書は一冊にまとまっていますけど、実はそれだけの幅があるということでございます。そしてそのことをこういう聖書関係の書物では中間時代と言っていますね。中間時代、旧約と新約の中間時代ですね。そしてその頃の書物というと、このマカベヤ書という書物が有名ですね。マカベヤ書、マカベヤ書は聖書66巻の中には入っていませんけれども、教会によってはカトリック教会やルーテル教会などでは続編という言葉で聖書に付け加えています。ですからその頃のユダヤ民族の歴史がそこに、まあ、一端が書かれているんですね。そして今日の聖書にも書かせていただきましたように、このマラキの時代というのは信仰が緩んでたんですね。まあ、その言葉の一つが今日の説教にもの題にもなっていますけれども、信仰しても何の利益があるのかと、そういうふうな問いになっているんです。そしてこれは考えてみますと、マラキの時代だけではなくて、例えば旧約聖書の予布記なんかにもそういうところがありますね。その予布記の主題は、信じている者がどうしてこういう苦しいことがあるのかと、病気になったりするのか、 損をしたりするのかというようなことが書かれています。 ですからこれは人間の普遍の課題というか、いつの時代でもそういうふうにやっぱり考えることがあったんですね。聖書というと信仰的なことばかり書いてある書物のようですけれども、実はそうではないんですね。そういう人間の赤裸々な悩みとか疑問とか、正直にそういうことを表しているわけでございます。このマラキの時代というのは、そのような疑問が素直に書かれているんです。そしてその書き方に特徴があるんですね。教育問答的スタイルというふうに言われているんですけれども、先生が質問をして、そしてそれに対して学生が答えるという、そういうラビの教育問答のような方法を使っています。神様がそういう一つの問いかけをすると、それに対してユダヤの民が答えるという、そういうふうなスタイルをとっています。そしてそのユダヤ人はバビロン捕囚というものがございましたね。そのバビロン捕囚から釈放されて自分のふるさとに帰ってきたのですけれども、捕囚からふるさとに帰ってきた人たちは非常に信仰に燃えていました。もう一回自分たちの国を再建しようという気持ちがあったのでしょう。しかし捕囚に行かずに自分の国に残っていた人たちは、周囲の人々とその自由に結婚をしたり、そうしてそういう異邦人と結婚したりして、その自分の結婚した前の奥さんを捨ててしまって新しい人と結婚すると、そういうふうなこともあったようなんです。ですからそういうことに対するこの預言者の批判も書かれていますね。そういうわけで、その信仰の緩んだ人たちがと、それから信仰のに固く立った人たちの対立というか葛藤、そういうことも見られたようでございます。例えば神がイスラエル民族を深く愛したと聖書に書かれていますけれども、どういうふうに一体愛してくださったんですかというふうな、そういうふうな問いもございますね。それに対してこのマラキ書ではヤコブとエソウの例をとって、神様がヤコブを愛してエソウを憎んでくださった、憎んでということはあれですけれども、その結果としてそういうふうになってますね。そうしてそのような実例を挙げて、実はそのヤコブをイスラエル民族を深く愛してくださったんだという、そういうことを歴史的な実例を持って、そういうような問いに答えています。そういうふうにして質問と答えを持って、大体この書物は出来上がってるんですね。よく考えてみますと、信仰をしててどんな利益があるのかというような、そういうふうな問いはマラキの時代だけではなくて現代にも通ずることだと思うんですよね。当時の十字献金とか、それから神殿への捧げ物、そういうものは 時代は違いますから、現代の日本に持ってきて、それをそのままその我々が実行するということはできませんね。ですからここに書かれていることは、批判されていることは当時のことであって、それをそのまま僕たちが従わねばならないと、そういうことではないと思います。しかしここに書かれていることは、神様を信ずるその信仰の姿勢というか、そういうことは現代にも通ずることでございます。それから支配者の人たちが非常にその底辺の人たちを搾取して、そしてその利益が自分たちの方に来るようにしている、そういう社会的な様子とか、そういうことは批判されているんですけど、それはまたこう細かいところは違いますけれども、現代の世界ではどこでも通用することですね。それから人間の罪というようなこと、そういうことは時代は違っても共通する出来事ですね。そういうことをどういうふうに考えていったらいいのかということから、このマラキ書も読まれなければならないわけです。それでこのクリスチャンということを考えてみますとどうでしょうか。日曜日に教会に皆さんが忙しい中時間を割いてきていらっしゃいます。この教会にいらっしゃらない人の方が圧倒的に多いですね。 1% に日本のクリスチャンがいないということですから、まあ、100人の中の1人が、多く見ても1人か それ以下でしょう。まあ、じゃあ信仰を続けるのはどういう意味があるのかということでございますけれども、一つは私は人数が少ないからといって、それが人々が多く行かないからといって、そこにその信仰が不十分であるとか、そういうことでは決してないと思います。むしろ多くの人がもう群がり集まるところはかえって警戒すべきじゃないかというふうに思ってるんですけれども、ただこういう中で信仰を持ち続けていくということは、なかなかその人のまあやっぱり信仰の姿勢がしっかりしてないとなかなかできないことですね。そういう意味で教会に来てらっしゃるような方々は非常にしっかりした姿勢を持っていらっしゃるんじゃないかと、そういうふうに思います。この前つい最近ですけれども テレビを見ていました。そうしたら NHK の番組で人生レシピというんでしょうか、なんかそういう名前だったと思うんですけども、80代90代の方々の非常に活発な方々のことを取り扱っている番組でございました。まあ、うちの家内と2人で見たんですけども、その中にですね、85歳のご婦人の方だったんですけど、85ですよ、85歳の方がですね、500円食堂というのを続けているんです。で、500円なんですけれども、もう何でも好きなだけ食べていいんですね。そしてそれを何十年か続けているんです。それは亡くなったご主人 の時に始めたものらしいんですが、やはりその自分がなんか日本一周か何かして人に親切にしてもらったから、自分も人に親切にしようというそういうような気持ちを持って始められたらしいです。そしてこういうことをしているのはバカなんでしょうねと、まあしかし一人ぐらいそういうバカがあってもいいじゃないですかと、そのご婦人の方が言っておられるんですね。僕はそれを見て、いや、これ なかなかできないことだなと思いました。そしてそのバカという言葉が気に入りました。もう人が何と言おうとも、もうバカの一つ覚えで、まあ、バカという言葉はあまり よくないかもしれませんけれども、その一つ覚えで自分の信ずる道を貫いていく、素晴らしいことはないですか。クリスチャンも僕はそういうことが通じると思うんですね。人が何と言おうとも、この信仰だけは捨てないぞと、貫くぞという、その姿勢ですね。そういうものが今必要なんじゃないでしょうか。あるその牧師さんとお話をしてましたら、現在あの私たちの教会には進学校がございますね。一つの進学校がありますけれども、その正式の進学校に行く生徒がいないというんです。学生がね、昨年は一人でしたか。まあ途中入学の方もいらっしゃるかもしれませんけど、非常に寥々たるふうな、そういう具合ですね。そしてその先生がおっしゃるには、いや西南学院と、今ちょっと名前出すとあれですけども、西南学院の進学部に行くと、どうも福音の宣伝よりも別のことの方に行くという、そういう噂がありますよと、そんなふうに言っておられました。これは私は大きな問題だと思います。進学校が福音の宣伝、福音の宣教ということを第一にしないでどうするんですか。それは先生方の姿勢でもあると思うんですね。そういうところで学ぶ学生というのは、どうして自信を持って教会に立つことができるでしょうか。信徒を導くことができるでしょうか。教会というのは、私はその福音ということ、イエス・キリストの十字架の贖いの信仰、まあ、贖罪信仰という言葉を使ったりしますけど、そういうことを第一にしないならば教会の使命はないと思うんですね。そういうことから、本当にこれは深刻な状況じゃないかなと思います。学生がいないんですから、その先生方の給料は誰が払ってるんでしょうかね。それはその学校法人の他の生徒さんの金をそこにちょっと回して補填しているんでしょう。まあ、政府の補助も入ってますから、そういうもので補填しているということでしょう。そういうふうなことは、本当にこれはどういうふうに考えていいんだろうか。やはりそれは一つの使命というものを大事にしてないことの結果になるんじゃないかなと、私は勝手にそういうふうに考えました。その時にそういう中にあってですね、いや聖書が伝える福音というものはこういうものだと、これを命をもって伝道するのが教会の使命だ、クリスチャンの使命だということにしっかりと目覚めて立ち上がるならば、教会にも力が与えられ、その信徒にも力が与えられ、結果として栄えてくるんですね。そして学生さんも集まるようになるんじゃないかなと思います。まあ、使命を忘れ、本質を忘れた人は本当に哀れな存在ですね。第一の使命を忘れて、他のことでどれだけわわ言っても、それは何にもならないんじゃないかなと思います。まあ、こういうと年寄りが言うことですから、不十分な言葉も多いと思いますけれども、そういうようなことをちょっと感じたわけでございます。まあ、それは先輩のある先生とのその雑談の中で、その先生もそういうことを心配しておられましたので、まあ、感じたことでございます。要するに、このマラキの時代のように、周りの人は そうは言っても、いやそうじゃないよと、その神様の愛というのはいつでも注がれてるんですよと、これこれこうじゃないかというふうに、まあ聖書で書かれてるんですけど、その証拠を挙げて反駁してるんですけども、そういうふうに固く一つの使命というか確信というか、そういうものをしっかりと持って立ち上がらなければならない時代ではないかなと思います。この教会で長く信仰生活を続けていらっしゃる林光一兄弟からこういう本を一冊読んで ご覧ということでいただいたんですけど、その本の題は「台湾を知ると世界が見える」という、そういう、まあこれは台湾の お医者さんですけども、林先生一緒ですね、そういう お医者さんが現代の日本という国とそれから台湾を、まあ、比較というか、そういう比べてご覧になって書かれた内容になってますね。まあ一つの文明論みたいのかもしれません。私はそういう社会科学の専門家ではございませんので何も言えませんけど、ただ台湾と国がなかなか日本よりも小さい国ですけども、しっかりとしたことをしているじゃないですか。今度の新型コロナの問題でも日本よりもよほど上手にそれをコントロールしているということはテレビでよく言われてますね。僕が台湾について、まあ、この本の中にも少し出てきますけども、書かれた お話の中で心を打たれたのは、戦前 のことですけれども、一つの高校がね、可能でしたか、なんか名前を今正確に言えませんけれども、甲子園で準優勝までしてるんですよね。自分たちの力で甲子園にやってきて準優勝ですよ。大したもんじゃないですかね。甲子園に出るっていうことだけでも大変なことなのに、戦前に条件は不利だったと思うんですけど、わざわざその甲子園までやってきて準優勝までしてる、自分たちの力でそういうことをしたっていうのは、これはなかなかすごいことだなと思いますね。そうしてまあ、この著者の言うことは、現代の日本は どうなんですかと、大丈夫ですかと、まあ、根本的にはそういうことを問うていらっしゃると思うんですね。人々の考え方はどうですかと、しっかりとしたものにそういう精神を持って進んでいますかと、まあ、そういうようなことを言っていらっしゃるんじゃないかなと思います。そうして、まあ、クリスチャンからの立場から言うと、神様はどこの国だからといって差別なさったり、その蔑んだりはされませんね。公平な方ですから、その国の人たちがどういう生き方をしているか、どういうふうにその大事なことを考えているかということをやはり ご覧になるんじゃないでしょうか。今日の聖書のにもございましたね、私たちが行う一つ一つのことは全部神様がそれをご覧になって書物に記していらっしゃるというんですね。これは新共同訳では記録の書というそういうふうな書き方をしています。そういうふうな翻訳をしていますけど、新改訳では記憶の書ですかね、新共同訳では記録の書ですか、 当時の国々では、ペルシャなどでは、ちょうど現代の日本の芳名帳のようなものがあってね、一つの行為に対して人々が名前を記したりすることがあったようです。そのことを例えとしてここにその記されているわけですけど、人には知られなくても一つ一つの行為を神様がちゃんとご覧になってそれを記していらっしゃる。そうしてそのことに対して正当な、まあ正当というか後で報いてくださるというか、そういうさ裁きの日には神様はそれをご覧になるというようなことが書かれていますけれども、まあ、そういう裁きのためじゃなくて、私はクリスチャンの一つ一つの行為がちゃんと神様が一つ一つご覧になってて、そうして覚えてくださるということを非常に大きな慰めを受けます。まあ、原稿はもうちょっとあるんですけども、一言祈らせていただきます。天の神様、どうか私たち どのような時にもこうして教会に集まり、聖書の言葉をに聞き、信仰生活をこれからも続けていくことはできますように、どうか導いてください。教会にお集まりの方々一人一人の上に、そのお働きの上に、ご家族の皆様の上に神様のお守りがいつもございますように。今日の礼拝を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。